はい、というわけでですね、今回は、二つに分かれてしまいました。ということで、後編です。いつもはね、前編後編っていうのもこう別々にアップするんだけど、今回はね、ちょっとさすがに、一緒にアップした方がいいなと思って、とりあえず一回区切ろうっていうところで区切りましたけど、ぶっ続けていきたいと思います。はい、というわけで、騎士団万博の続きを喋ってみたいです。はい。ということでですね、騎士団万博、騎士団の後は残った二組っていうのが、岡村康之、岡村ちゃんと、桃色クローバー Z、桃黒だったわけですけれども、騎士団の後に岡村ちゃんが来たわけですね。で、岡村ちゃん出る頃になったらもうちょっと日がこう遅れかけてきて、って感じで、6時過ぎに、こう、岡村ちゃんの出番だったんですけども、まあ、翔やんがね、岡村ちゃんのことを話したときは、やっぱり岡村ちゃん、すごい彼も聞いてきて、で、岡村ちゃんってずっと言われてるんだけど、アーティストが好きなアーティストってことで、もう岡村ちゃんに憧れてアーティストになったって人がいっぱいいて、まあ、素顔しかおとこもそうだし、ミスチルの桜井さんもそうだし、もう結構ね、もういろんな、っていう人が岡村ちゃん好きだったみたいな、牧原の隆起とかも言ってるし、もう結構ね、そういう感じのアーティストなわけですよ。うん。で、まあ、そんな岡村ちゃんをね、ぜひ、もう知らない人にも聞いてほしいし、初めて見た人はびっくりするでしょみたいな感じでね。で、まあ彼はある意味レジェンド的な感じでね、活動してなかった時期とかもあったりとかするんだけれども、まあ今、もうバリバリ、現役って言ったらあれだけど、うん、まあ新曲も出したりとか、うん、まあ俺はもうずっと好きなんだけれども、まあそういうね、少しでも多くの人に見てもらいたいみたいな気持ちがすっごい伝わってきて、まあそういう岡村ちゃんのステージということで、まあみんなね、盛り上がって楽しんでくれたんじゃないかなと思うんだけど、まあ岡村ちゃんは本当にもう、安定のクオリティで、もういつものこう、ぶっ飛んだパフォーマンスとステージ、うん、で、もう厚みのあるファンクな大人な音、うん、それから岡村ちゃんのもうキレッキレのダンス、ダンスじゃなくてダンス、パフォーマンス、ね、本当のダンス、チャンス、ロマンスは自分次第だぜ、わかる?みたいな、そういうね、パフォーマンスを見せてくれました。うん。もう本当にね、安定のクオリティだったんだけど、今回ね、個人的にすごくなんか、思い入れというかね、ちょっとオーバーラップしたシーンっていうのがあって、3年前、2011年の、やっぱり同じぐらいの時期、夏の終わりに、岡村ちゃんが、まあ、復帰を遂げたわけですよ。で、その復帰したのが、スペースシャワー TV の、スイートラブシャワーっていうね、河口湖で毎年やる夏フェスの、鳥ですよ。復帰イベントなのに、復帰なのに鳥で出てきて、で、その時もちょうどそういうね、ちょっと郊外のこう、芝生のこう公園に作られたステージ。で、時間帯的にもやっぱりこう、6時、7時でもちょうど日が暮れかけてきた時っていうところで、まあ岡村ちゃんが出てきたんだけど、ああ、なんかこう3年前がこう、オーバーラップするなーってこの野外ステージってところで、なんかそういう気持ちがあったんですね。で、まあ彼の、もうパフォーマンスが始まって、もうもちろん盛り上がったし、うおーってなったんだけれども、やっぱりその3年前の、その彼が復帰してくれた時の記憶とか、自分の気持ちみたいなのが、すごくオーバーラップして、で、なんか、ま、彼もいろいろあったけど、立ち上がって頑張ってきて今があるみたいな感じのところが、なんか、すごくそういう岡村ちゃんに俺は勇気づけられたから、なんかすごくそういうのがオーバーラップして、で、まあね、すごく、うん、個人的にめっちゃグッときたステージでした。うん。まあそんな岡村ちゃんが終わった後に、もういよいよ鳥、ももクロちゃんですよ。で、今回ね、すごいなと思ったのが、もう騎士団のね、ファンの皆さんっていうのももう本当にすごくて、もう、女の人でも、もうスケバンみたいな長いスカートみたいな人がいっぱいいたりとかして、で、中でもビビったのが、俺、ちょうどお昼を食べた時に、目の前をさーって通り過ぎた、ちょっと、おばちゃんなんだけど、あんたさ、それ、コスプレじゃなくて、ガチであんたスケバンだったでしょみたいな。昔のまんまでしょそれ、みたいな。もう、壺に入ってゲラゲラ笑っちゃったんだけど、そういう人がいたら、うわ、すごいなってね。まあ、その、岸田のオーディエンスもすごかったんだけれども、それを超えたのがやっぱり、うん、もののふの皆さんです。まあね、ももクロファンの皆さんのこと、もものふって言うんだけど、もものふ度合いがすごかった。本当にもう、石を投げたらもものふに当たるみたいな、もう、3人に1人っていうかもう2人に1人、もものふだったんじゃねえぐらいな感じの、もう本当にね、ももクロちゃんの、まあ、T シャツとかね、いろいろこう、衣装着たりとか、ほとんどそんな人だったんじゃないかっていうぐらい。だか から、もう、騎士団ももちろん盛り上がったけど、もう鳥がね、もう、もくろって、もう、これも盛り上がんないわけないでしょってぐらいのすっごいステージ見せてもらいました。で、やっぱりももくろちゃんって、もう本当にこう、彼女たちが今に至るまでは本当にドラマもあったし、で、まあ、彼女たちが這い上がってきたアイドルだし、実力もあるしっていうことで、本当にね、その桃の符の皆さんの気持ちがよくわかる。で、騎士団万博で鳥を飾るっていうのもよくわかる。しかも、最後、桃黒万博にお越しくださってありがとうございますって、毎年騎士団さんも参加してくれるんですって言ったけど、誰も怒んないよね。そうだよ。これ、桃黒フェスだよ。もう、それはね、もう、誰もが、ふっと腹落ちして帰っていったっていうぐらいのね、もう素晴らしいパフォーマンス。で、ももクロちゃんたちも俺も前からやっぱ知ってるけど、ほんとみんなね、なんか、すごい可愛くなったし、なんか、うん。やっぱりももちなんかはね、ほんとになんかもう、アイドルのカリスマ性っていうのもほんとに滲み出てきたし、うん。やっぱすごかったね。で、オーディエンスがここまで上がれるかっていうぐらい、うわーって上がって、うん。楽しんでる姿を見るのも楽しかった。ステージだけじゃなくて。うん。まあ、そういう本当に素晴らしいステージ見せてもらいました。いやー、騎士団万博よかったなぁ。本当にね、うん、今日明日も続くんだけれども、まあ、本当にそういう、すごい盛り上がり見せてくれるんじゃないかなと思っています。本当、来年もね、ちょっと、うん、行きたいなぁなんて思ったりとかしてるし。でね、騎士団万博よかったのは、やっぱり場所のシチュエーションもすごいいいし、ステージ一つなんですよ。例えばサマソニとかって規模でかいけど、ステージがやっぱりもう本当に5つ6つに分かれちゃって、で、こう見たいアーティスト被って見れなかったりとかすることもあったりとかもするし、あと、まあ、どういう風に動こうかなみたいな感じもあるんだけど、騎士団万博はステージが一つってもうシンプル。うん。シンプルにステージ一つのステージにもう順繰りにアーティストが出てくるってね。まあそこら辺のこうシンプルさで、まあ見たいアーティストがちゃんと見れるっていうところも良かったし、あと、まあアーティストが変わるってことはこう、当然ね、ステージのセットとかも変わるんで、その間30分くらい空くんだけど、その30分くらいね、アーティストごとに空くっていうところで、ね、みんなちょっとお腹空いたらなんか食べたりとか、ちょっとのんびり横に寝転がって休憩したりとか、そういう時間もあるわけですよ。だからそういうのもすごいいいなと思ってて、俺がよく言ってる、ワールドハピネスとかもやっぱりこう芝のステージでね、のんびりできるところでいいんだけれども、こう、大ステージと小ステージっていうのがね、小ステージっていうのはちょっと左端にあって、で、その、ワールドハピネスは、間髪入れずにやるわけですよ。で、メインのステージでやってる間に小ステージは準備して、で、小ステージをバーンとやると。で、小ステージを見てる間に大ステージがもちろん、ね、ステージチェンジができるわけだから、もう本当にその大小大小で繰り返して、間髪入れずにこう、1アーティスト終わったら、もう本当に次にいきなり、間髪入れずに次のアーティストみたいな感じで、それはそれでテンポ良くていいんだけれども、ちょっと休ましてとか、ちょっとトイレ行きたいんだけどとか、なんかお腹空いたんだけどっていう時に、ちょっと休む間がないっていうのがね、うーんっていうところもあって、まあ、この騎士団万博ぐらいのこう、テンポ感が一番いいんじゃないかな、と、今回思ったりしました。はい。で、まあ、騎士団万博はさっき言ったみたいに、ショウヤンがね、なぜ彼らを呼んだか。で、彼らのどういうところが魅力で、そう、どういうところを見てほしいから、うん、楽しんでね、みたいな、こう、オープニングっていうか、アーティストが出てくる前にそういうのが出てくるわけですよ。うん、で、まあ、あ、なるほどねって言って楽しめるってとこが、あ、これいいなと思ったね。うん。で、俺がフェスやるときは、このやり方ちょっと取り入れようかなと思ってて、で、まあ、今回バッキーフェス、いよいよ開催することになったんですけれども、まあ、そのバッキーフェスでも、ちょっと、そういった感じでね、いろいろ説明していきたいなと思って、今回、ポッドキャスト収録させていただきます。はい、というわけで、レディース&ジェントルマン&おとっつぁん&おっかちゃん、お待たせいたしました。バッキー大阪の、バッキーフェスティバル。はい、はい、はい、はい、というわけで始まりました。バッキー大阪の、バッキーフェスティバル。2014年夏。この夏は、バッキーフェスがないと終わらないということで、始まりました、バッキーフェスティバル。ね。会場は、このポッドキャストになります。ということで、よろしくお願いいたしまーす。はい、はい、はい。というわけでですね、いよいよ始まります、バッキーフェスなんですけども、今回ね、ラインナップの方、というか、順番に、 出演アーティストを紹介していきたいと思います。はい、ではやってまいります。ナンバーワンオープニングアクト。オープニングアクト、いよいよ登場いたしますのは、ゴーリキアヤメ。はいはいはい、ゴーリキちゃん登場です。ね、みんなも、ゴーリキアヤメといえば、次に思い出すのがゴーリキダンスだと思うんですけども、ゴーリキちゃんのダンスさ、生で見たいよね。一回生で見たいと思わない？で、でっかいステージでゴーリキちゃんのダンス生で見れたらみんな上がると思うんだ。ということで、今回、オープニングアクトゴーリキちゃん呼んで、ゴーリキダンス見せてもらおうと思っています。はい。というわけで、ゴーリキダンスですね。で、次に出てくるのが、岡本図。岡本図ですね。で、もう、全員岡本太郎リスペクトの岡本図なんですけれども、岡本図プラス、バービーボーイズやってた、京子さん、京子姉さん、岡本図と京子姉さんのね、曲で、タイムリミットっていう曲があって、これバービーボーイズの曲の、まあ、隠れた名曲みたいな感じなんですけども、この岡本図と京子さんの、このタイムリミットっていう曲、これをね、皆さんに見てもらいたい。まあ、京子姉さんはね、やっぱり言わずと知れた、本当にもうすごいボーカリストなんだけれども、先日、6月ぐらいに、ちょっと、京子さんの出てくるイベント、見に行ったんだけどね、京子さんがね、もういろんなアーティストに、ね、出た中で最後に出てきて、バーンって全部持ってったからね、このパワーをね、ちょっとみんなにも知ってほしいなと思って、ちょっと今回、岡本プラス京子さんっていうユニット、出演、オファーをいたしまして、まあ、それ、実現いたしました。はい。で、次に登場するのが、俺のザゼンボーイズ。ザゼンボーイズですよ。ね。祭りスタジオから祭りセッションをひねくり上げてやってまいりました。ザゼンボーイズ。もう、ザゼンは俺、デビューの時からもう、ライブツアー全部見てるからね。もう本当にもう1年に1回か2回は、この座禅の音をね、L と R の耳の穴にぶち込まないと、これちょっと1年終われないな、みたいなね。まあそういう、俺が今一番好きなロックバンドが座禅ボーイズですから、まあ彼らにもぜひともぜひとも出てもらわないと、ということなんですけれども、まあバッキーフェスの特徴として、まあさっきのね、岡本図とかもそうなんだけど、まあ、そのアーティストプラスアルファっていうね、このアーティスト対アーティストのセッションが見れるっていうのが、このバッキーフェスの醍醐味なんで、ザゼンボーイズにも、もちろん、アーティスト、ね、スペシャルサプライズ用意いたしました。椎名林檎さんです。イエーイ！ということで、なぜ椎名林檎さんかっていうと、椎名林檎さん、ザゼンボーイズの向井修徳さんめっちゃ好きなんですよ。で、以前もね、テレビ番組とかで一緒にこう、なんか、トークショーみたいなのやったりとかしたりとかしてるんですけれども、で、ザゼンボーイズの曲で、椎名林檎、フューチャリング椎名林檎の曲があるわけです。ね。クレイジーデイズ、クレイジーフィーリングっていう曲とかもあるんだけど、これね、やっぱり、だって、フューチャリングでさ、アルバムとかでちゃんと参加してるんだから、やっぱり生でもやってほしいよねっていうところで、で、これをもうぜひね、バッキーフェスでやってもらおうということで、ザゼンボーイズ、プラス、シーナリンゴということで、まあ、今回ね、参加していただきました。ありがとうございます。はい、ということで、次に登場するアーティストが、川本誠、プラス、中川翔子ということで、川本誠と中川翔子のセッション、登場いたします。で、川本誠って、本当に90年代、半ばぐらいに、うわっと彗星のごとく現れて、もうすごいヒットを飛ばして、もうルックスも可愛かったし、一人でこう、ジャカジャカね、アコギを弾く姿とかがね、みんなにこう、グッと刺さったアーティストなんですけども、まあ、川本誠、今でもちゃんとアーティスト活動してて、で、まあ、すごいマイペースな人なんだけど、本当にいざやるときはやるなって感じで、アルバムいきなりフッと出したりとか、すごいわけですよ。で、まあ、昔の曲とかもちゃんとやってくれたりとかするし、今の進行形の、川本誠さんがいて、で、そういうのプラス、しょこたん、中川翔子が、カバーアルバム出してる中で、やっぱり川本誠好きすぎるってね、まこちゃんのカバーをやってるわけですよ。で、二分の一とかをね、カバーしたりとかしてて、で、まあ、その曲をね、そこら辺をもう二人でぜひ一緒にやってほしいと。 で、この間ちょっとテレビの企画でそれ実現したんだけど、やっぱりね、あれぜひバッキーフェスでもお願いしますということで、今回もやってもらいました。で、もう最後歌い終わった後は二人で笑いながらこう、観客席にね、セミの抜け殻を投げるっていう、そこまで一緒にやってもらおうと思って、今回ね、オファーして実現いたしました。ありがとうございます。はい。ということで、ネクストアーティスト。はい。ネクストアーティスト来ました。ミヒマル GT! イェーイ。もう、ミヒマル GT もね、気分上々でブレイクしたんだけど、その前から俺すごい好きだったのね。で、それも、なんで好きになったかっていうと、週末に車飛ばしてこう、一人ドライブ、わーってした時に、FM 流したら、流れてきたのがミヒマル GT だった。で、ミヒマル GT もまた誰も知らない頃で、俺も名前全然知らなくて、ミニマル GT って検索して全く出てこなくて困った思い出があるんだけど、今だったらね、もしかしてみたいな感じで出てくるんだけど、まあ、ちょうど10年ぐらい前かな、2004年ぐらいにミヒマル GT を初めて FM から流れてくるのを聞いて、うおーこれはと思って聞いたんですよ。で、そっから始まって俺はミヒマルファンなんで、気分上々より前から。ということで、まあ、ミヒマル GT 今ね、残念ながら活動停止してるんだけど、今回バッキーフェスのために、一夜限りの再結成、実現させていただきました。ありがとうございます。ということで、もう気分上々、もう文字通り気分上々でしょっていうことね、気分上々歌ってもらって、のもうライライライっていうことでね、まあ、今回ミヒマル GT、一夜限りの再結成を、実現させていただきました。はい。というわけでね、まあ、ここら辺バーっと駆け抜けてきたんだけど、ここら辺でちょっと、まあ、インターミッションというかね、ちょっと皆さん、のんびり、お酒飲むなりね、美味しいもの食べるなり、のんびりしてもらおうかなと思って、この間はね、ちょっと、DJ プレイなんかもね、こう流しながら、ゆっくりしてもらおうかなというところで、読んだのがね、深川亮さんのロケットマン。ロケットマンとバニラビーンズですね。で、ロケットマンね、バニラビーンズってもともと深川亮さんがね、プロデュースしてできたアイドルユニットなんで、まあ、ロケットマンとバニラビーンズのパフォーマンスで、ちょっとこの間はね、もう皆さん、のんびりしながらちょっとね、ゆっくり休んでもらって、後半戦に、向けて、スタンバってもらうっていう時間にしたいと思っています。で、いよいよというかね、まあ、早速後半戦もちょっとこのまま駆け抜けていきたいと思います。後半戦、一発目に登場していただくのが、ライムスターでございます。はい。ライムスターももう20年選手でね、もう日本のラップシーンをね、スチャダラパーとかと一緒にこう、率先してきて、牽引してきたユニットなんですけれども、僕はね、ラップのこう、魅力っていうのを知ったのはやっぱりライムスターなんですよ。やっぱり2000年代入ってぐらいなんだけれども、まあ、ある知り合いがね、ラジカセでずっと流してたの、ラップの曲っていうのが、今まで聴いてたラップの曲って、日本人も頑張ってるね、みたいな感じなんだけど、ライムスターのラップは本当にスルスル頭に入ってきて、うわ、うまいな、面白いなってすっごい思えたのね。で、ちょっと、これ、なんていうアーティストって言ったら、ライムスターって、はぁ、ライムスターかーってね。で、知ってからもう、俺はもう、ドツボにハマって、ツッポにハマって、楽しませていただいてるわけですけれども、ライムスターももちろんね、プラスアルファのサプライズアーティスト登場します。ライムスターと一緒に参加してくれるのが、ゴスペラーズ噂の真相っていう曲をね、ゴスペラーズと一緒にやってるんですけど、もうゴスペラーズのあのコーラスからの、ラップみたいなね、これね、もうやっぱり皆さんに聞いてほしいんで、ちょっと今回オファーして、実現させていただきました。ちなみにゴスペラーズが出てくるっていうことは、もちろんカレーの屋台もありますんでね、皆さんお腹空いたらゴスペラーズのカレーの屋台も楽しんでいただきたいと思います。で、ゴスペラーズとライムスターのユニットもあるんだけれども、その続きでそのまま出てくるのが酒井優です。ライムスターと酒井優の曲もね、もちろんあるんでね、で、その、フィーチャリングの曲を、まあ、今回のバッキンフェスでも、酒井優のピアノと一緒に十存分に堪能していただきたいと思いまして、まあ、参加していただきました。ありがとうございます。はい。で、ネクストアーティストは小沢健二です。 お酒もね、うん、ここ数年でまさかの復帰ライブみたいなのをやってくれたんで、まあ、今回ね、バッキーフェイスもオファーしたら出てくるんじゃないかなと思ったら、うん、心よく承諾いただきまして、しかも今回は、スチャダラパーと一緒に、今夜はブギーバックやってもらいます。ね、ソロの曲は愛し愛され生きるのさんがやってくれて、うん、で、まあ、ソロの曲を、うん、続けた後に、まさかの、モノホンの今夜はブギーバック行ってもらいます。ということで、ね、フィーチャリングスチャラッパーの今夜はブギーバック。もうこれはもう知らない人いないからね、もう2万5千人総出しでしょ。うん。ああ、もうこの、うん、このステージ、うん。もうオーディエンスのもうテンションの上がり方も見えて、ああ、よかったな、このフェスやってよかったな、っていうね、もう感無量です。うん。で、こっからはね、次のアーティストはね、レジェンド枠です。レジェンド枠ということで、もう俺がレジェンドだと思ってるアーティストみんなに聞いてほしいということで、お越しいただきました。ジュリー、沢田研二さんの登場です。いやーもうジュリーはね、もう今でこそこう見てくれがね、もうデブデブのおっさんで、もう今、ヒゲも生やしちゃって、もう年老いでヤギみたいな感じになってるんですけど、ジュリーの歌声はね、本当にもうみんな生で聞いて、で、80年代とかでもみんなが知ってるジュリーの曲じゃなくて、90年代のロックナンバーを聴いてほしくて、今回あえてもうみんなの知ってる曲やりません。うん、勝手に仕上がりも TOKIO もなし、ね、侍も、うん、なし、時の過ぎゆくままにもやりません。その代わりに、もう90年代のあの突っ走ってたみんな知らないけれども、めちゃくちゃロックなナンバーっていうのも3曲続けてやってもらいますんでね。うわーっとこれやってもらいまして。うん。で、そっから出てくるのが、ギターの神様、寺内武志。まあ、テリー寺内、まあ、テリーさんなんですよ。うん。で、この人何かっていうとね、もう日本にこう、エレキサウンドを持ち込んだ人です。で、テリーさんがね、僕、前の趣味趣味ミュージックのコーナーで、人生の10曲っていうのの中でね、本当に幼少時代に影響を受けた曲っていう中で、寺内武さん開けさせていただいてるんですけども、本当にね、もう、加山雄三とかと、うん、もう、ベンチャーズとかが流行ってた頃に、日本にエレキサウンドを持ってきたのが、もう、彼なわけですよ。で、まあ、寺内武さん、今でもね、うん、御年70歳過ぎて、ライブツアーバンバンやってます。で、ベートーベンの運命、をエレキでガンガンにやるわけですよ。で、これをね、もう皆さんにこう生でエレキの運命、じゃじゃじゃじゃーんっていうのをブワーって聞いてほしくって、まあ、今回テリーさんをお呼びしたところ、まあ、心だくよく承諾していただきまして、で、もうこの運命と、あとは津軽ジョンガラ節、これのね、エレキロックバージョンっていうのもあって、もうこれもね、俺が3歳の時にね、レコードに針を落として切ったっていうやつをね、これ生で見たって涙が止まらなかったってやつですけど、これをね、もうみんなにも2万5000人のオーディエンスの前でぜひバーンってやってほしいっていうことで、うん、これもうやってもらうことになりました。うん、まあそんな中でね、で、もう一組来ますよ、レジェンド。で、まあね、日本のロック、うん、日本のロックの元祖といえば、シェキダベイベー、内田裕也ですよ、内田裕也さん。でも、ゆうやさんはね、もう毎年年末に、もうニューイヤーロックフェスタっていうのをね、大晦日にやってるわけですけども、まあ、今回はね、うん、冬のロックフェスタに対抗して、うん、夏出てくれてもいいじゃないですか、ってことでね、内田ゆうやさんにオファーしたところ、まあ、もう心よく、うん、ああ、いいよ、そうなったら出てやるよ、って。なんなら、サシコも呼ぼうか、ということで、内田ゆうやさんのね、パフォーマンスで、もちろん最後ね、シェケナベイビーって、もう文字通りシェケナベイビーって曲ですよ。ね。もうサシコモが登場して、うわーって盛り上がったところで、よろしくって、こう、さっそうに去ってくるゆうやさん。ありがとうございます。サシコモありがとうね。っていうところで、もうこれ最後の枠です。最後の最後登場するね。実は、この前を呼んで、最後の枠ちょっと悩んでて、うん、で、うん、A 案と B 案があるんで、ちょっと聞いてもらっていいですか。で、A 案からいきますか。うん。A 案はね、韓流で決めました。今回ね、騎士団万博でもう騎士団食うぐらいの勢いで、ももクロちゃん、桃の札がうわーってて、ももクロちゃんがうわーって騎士団食う勢いで、あ、これいいな、取り入れたいなと思ったんですよ。で、俺が取り入れるんだったら、ちょっと目線変えて、韓流でいこうと思います。ということで今回、少女時代×ビッグバン。どうですか？ ね、うん、男女ともに上がれるんじゃないかなということで、少女時代とビッグバンの、うん、このユニット今夜限りの、うん、パフォーマンスの用意させていただきました。はい、ということで、あ、まあ俺が少女時代好きで見たいっていうのもあるんだけど、ビッグバンはね上がるよ、うん、ビッグバンで、ビッグバンの曲提供してるの M フローのバーバルとかだからね、うん、もちろんバーバルも DJ で出てもらって、うん、これですよ、うん、これが A 案ということで、次 B 案、 B 案はね、うん、小室ファミリー用意させていただきました、うん、でもちろん小室哲哉さん中心で、小室ファミリーで、うん、あの TM ネットワークじゃなくて TK ネットワークっていう名前でね、一夜限りのパフォーマンス見せてもらおうかなと思ってます。で、あの TM ネットワークがまず出てきます。で、まあ宇都宮隆ボーカルでね、うん、TM ネットワークが出てきて、 TM ネットワークからので、宇都宮さんが歌う Be Together をそのまま鈴木亜美の Be Together に引き継ぐみたいなね、うん、これちょっと行ってみたいなと思ってて、うん、で鈴木亜美の Be Together の後はちょっとあの本当はグローブやりたかったんだけど、ちょっとね、あの恵子さんがちょっと、うん、まだ出れない時なんで、マークパンサー呼びました。マークパンサーで、マークパンサーと安室ちゃんっていうね、こうちょっと変則的なユニットやろうかなと思って、で安室ちゃんにはあのあれチェイスジャチャンス、チェイスチャンスをねちょっと久々に歌ってもらって、でチェイスジャすいません、チェイスジャチャンスのラップの部分ね、うん、楽しまなくちゃ生きてる意味がないだけど、楽しいだけでも変わりがない、山も谷もない道はつまらない、ジェットコースターにならない、教え込まれた校長生、いい子はいい子にしかなれないよ、もうどうしようもない、ビンビン来てるチャンシャンジャチャンスって、これ俺丸暗記してるんだけどさでこれをマークパンサーにやってもらおうと思ってね、うん、で安室ちゃんが歌うとこバーッと歌った後に、楽しまなくちゃ生きてる意味がないだけど、楽しいだけでは晴れかない、山本にもない地道つまらない、ジェットコースターに乗らない、教え込まれた協調性、いい子はいい子にしかならないよ、まだしょうもない、ビンビン来てるじゃんじゃんじゃん、ふぅー、これが歌っちゃったじゃん。まあでもね、これ本番ではマークさんにやってもらいます。うん、でこれでブワーッと盛り上がったところで、バラード枠でともちゃんですよ。小室さんのピアノに合わせて、まさかのともちゃん登場で、I'm proud で、I'm proud 今日はみんなどうもありがとうで、バッキーフェス終わり。これ美しくない？美しいでしょ、この終わり方。うん、ということで、まあバッキーフェスなんですけれども、なんならあれだね、あの A 案、うん、鳥 A 鳥 B みたいな感じで両方やっちゃおうか。あ、そうしよう。うん、それにしました。決定です。ということで、もう最後はもう大団円でもうみんな出てくるからね、うん、うわーっつって、うん、まあ、そんな感じで、うん、いかがでしたでしょうか。2014年バッキーフェス、こんな感じで締めさせていただきます。本当はね、本当にまだまだ呼びたいアーティストいっぱいいて、ジッタリンジンとホワイトベリーが出てくる夏祭りとか、あとは、俺の大好きな、チャラとユキ、チャラユキっていうね、ユニット実際彼女たち組んでたりするんですけど、まあ、チャラユキ一夜限りの再結成とかね、あとは、俺の愛する、榊泉さんと美和さんのね、あの二人が歌う失格って、これもやっぱりちょっとテレビでやってた、まあ、スペシャルユニットなんだけど、これもね、ちょっとバッキーフェスでもやってもらおうかなと。まあ、泉さんは俺マブダチなんで、ちょっと、絶対出てくれると思うんだけど、すいません。まあ、そんな感じの、やつとか、あとは、矢沢永吉さんと矢沢陽子さんのね、親子ユニット、一夜限りの親子ユニットみたいな感じでね、ダブル矢沢とかね、あとはまあ、さっきね、深川亮のロケットマンとバニラビーンズって休憩っていうちょっとインターミッションでもあったんだけど、もう一つインターミッション作るとしたら DJ オズマもぜひとも参加していただきたいなと思いましてね、もう本当に俺アゲアゲエブリナイト好きなんだけどで、あの曲、まあ、ほらね、A 案でさ、 鳥に少女時代とビッグバンが韓流出てるじゃない。だから DJ オズマのアゲアゲエブリナイトってあれ韓流の曲だから、まあそこら辺もこう親和性が高いんじゃないかなってことで DJ オズマにも出てもらいたいななんて思ったりとか、あとはあの岡村ちゃんと在日ファンク、在日ファンクっていうのはあのちょっとテレビのあのドラマとかにも出てる浜野啓太さんやってる率いるバンドなんですけども、まあ岡村ちゃんがねあの在日ファンクに曲提供したりとかもしてるんで、まあこの二人で岡村ちゃんもファンクな曲バリバリあるから、まあもう演奏が在日ファンクの岡村ちゃんパフォーマンス、これもちょっとね行ってみたいなーなんて思ったりもしました、うん、であとはねあのガールズ枠として阿部真央ちゃん、阿部真央俺すごい好きだから阿部真央と、あと今年一番の注目株の片瀬里奈さんと阿部真央なんかもちょっと読んでみたいなーなんて思ったんですけども、まあちょっとねそこら辺はあの来年の楽しみっていうことにさせていただきたいなーなんて思いながらも、今年はねとりあえずこのあのセットリストで行ってみたいなーなんて思っています。はい、というわけで今回のねあの2014年バッキーフェスの瀬戸里、もう一回あの出演アーティストを紹介させていただきたいと思います。オープニングアクト剛力彩芽、そして岡本ずと京子姉さん、それから座禅ボーイズと椎名林檎、次河本誠と中川翔子ショコタン、それからまさかの一夜限りの再結成ミヒマル GT で、インターミッションとして深谷亮のロケットマンとバニラビーンズ、そしてライムスターとゴスペラーズ&酒井優、それから続けて出てくるのが小沢健二とからのまさかのフィーチャリングスチャダラパーで今夜はブギーバックということでですね、そっからのレジェンド枠ジュリー沢田健二、それから寺内武内田優也&サシコシェゲナベイベー、そして鳥のエーアンツーナ、少女時代ガールズジェネレーション&ビッグバンフィーチャリングFrom M Flow Barbara、 そして一夜限りのビッグユニット TK ネットワーク TM ネットワーク、鈴木亜美、アムロナミエ&マークパンサー&トモミカハロー、はい、というわけでバッキーフェスティバル2014年、皆さんお聞きいただきましてありがとうございます。はい、こんな感じなんですけどいかがですか。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、今回は趣味趣味ミュージックで、まあのバッキーフェスティバルの、様子紹介させていただきました。すいません、30分オーバーしちゃいました。まあこれに懲りずまた来てください。ありがとうございます。それではまたー。